説教、今や恵みの時、今こそ救いの日、増田琴牧師。
新しい主の日の朝を迎えました。共に主の恵みに預かることができます恵みを感謝をいたします。主の光の中で今ある命を感じながら新しい週も歩ませていただきたいと願っています。私たちの人生には幸せな時、不幸せな時、いろいろな時があります。神の存在さえも疑う時があります。そのような時に刻みつけられている言葉があります。それが今朝ご一緒に分かち合いましたパウロの言葉です。コリントの信徒への手紙に6章2節、今や恵みの時、今こそ救いの日。私はこの言葉は墓標だと思っています。墓標というのはそこにお墓が立っているということを示す印です。そしてそのお墓に刻まれている言葉です。今や恵みの時、今こそ救いの日。そういう墓標が立っている。私はこの言葉に出会うときにいつもそう思います。その墓はイエス・キリストの墓であり、愛する者たちの墓です。その墓標は私たちの人生のいろいろなところに建てられているのですけれども、実は最も苦しいときに建てられている。私たちが最も神から遠く離れている、もうその姿も見えないと感じているとき、そのところにこの墓標が建てられているのだと思います。なぜならそれは私たちが神から最も離れていると思っているときに、神の愛から離れないように結びつける言葉だからです。その墓標は十字架です。そしてそのことを伝える人のことをパウロは神の協力者と呼びました。6章の1節、神の協力者である私パウロ。パウロは人がどんな時にあっても、今こそ恵みの時、そう言い続ける、そういう役割を、務めを、任務を私は神様から与えられているのだ、そう受け止めていた。そのパウロが語るのです。パウロは何よりも神の協力者であるということを大切に考えていました。そして今いろいろな問題を抱えて分裂しそうになっているこのコリントという町にある教会に対して心からの愛の手紙を書いている。心に痛みを感じながらこの手紙を書いています。そして一番伝えたかったことは何か、6章の2節に記されています。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。神からいただいた恵み、それは神があなたを何の値もなく愛しておられる、何のあなた自身のそういう事柄によるのではなくて、あなたがあなたである、そのことにおいて神様はあなたのことを大切にしておられる。条件によるのではなく、何かのよすがによるのではなく、成してきた功績によるのでもなく、達成したからでもなく、 神様はあなたのことを大切に愛しておられる。どんなに打ち目ののめされるようなことがあっても神様はあなたと共におられる。それが与えられた恵みということです。神に愛されているということを知る前の人はいわば罪という穴蔵の中にいるような状態なのです。自分のことしか見えていない。自分のことしか見えていないというのは何か私自身にとってはいいことのように思えるかもしれません。しかしそうではありません。自分のことしか見えていないから常に自分がどう評価されるか人からどう見えるのかということばかりが気になってその穴蔵の中で自分を傷つけたり人を傷つけたりしているのです。それが罪ということの姿だと思います。そしてそれは神様の愛から離れている、神様の愛を知らない、そういう一人一人が自分の穴蔵の中で自分を傷つけている姿、しかしそういう私に神様の眼差しが向けられている。私は神様の愛に根付いて基づいて自分の人生を伸びやかに自由に羽ばたいていっているんだ。そこから自分自身の人生を神様から与えられたものとして歩んでいってよいのだ。そう気づかされる、そういう時があります。それが恵みです。恵みというのは何かうまくいっていること、事故に遭っていないとか病気になっていないとか健康であること、経済的に恵まれているというようなことを言っているわけではありません。むしろ目に見える形では逆のこともある。イエス様はご自分に属する者たちにバラ色の将来を約束されたわけではありませんでした。むしろあなたは自分の十字架を追って私の後ろに従ってきなさいと言われた。その人生には十字架と言われるような重荷が荷があるかもしれないけれども、それをあなたに与えられた神様からの荷として追って私の後に従ってきなさい、そう私たちに勧められているのです。神様のものである人たちはこの社会の中でさまざまな苦難を負っていることがあります。また巻き込まれていくことがあります。パウロはこのコリントの信徒への手紙の2、6章の中で今までの自分の歩みを差し出している。私の歩みを見てごらんなさい。神様に招かれて伝道者として神様の恵みを伝えるものとして歩んできたその私のこの歩みを見てごらんなさい。ここから苦難のリストが始まっていきます。どうぞ聖書をご覧ください。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、老苦、不眠、飢餓によって、いやどれ一つありがたくないですね。不眠も嫌ですね。これ他の聖書では徹夜って書いてある。徹夜もう聞きません。老苦、そしてなんと伝道者として神様の恵みを伝えるものとして立てられたのに行き詰まりがある。ニッチもサッチもいかない。自分の可能性を信じられない。そういう時がやってくる。自分のこの道の中に。これらは明らかに私たち人間にとってはマイナスに見えることです。 神の協力者として歩んできた、そういう私であるけれども、いわば苦難の中を歩まざるを得なかった。しかしその後でパウロはまたこのようにも述べているんです。今度はちょっと別のリストが始まっていきます。純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。このところは、聖書はギリシャ語によって書かれているんですけれども、そのギリシャ語の聖書本文を読むととても興味深いですね。どういう意味で興味深いのかと言いますと、この部分は苦難において、欠乏において、行き詰まりにおいてというふうに、何々において、何々において、何々においてというふうに言葉が続いていくんです。それ前半は人の目にはマイナスと映ることがリストとして並んでいます。でもこの後半のところも実は同じように並んでいるんです。純真、知識、寛容、これらはプラスと映るものですよね。私たちの人生や、あるいは生きていく上で力になるものと映るものです。しかしそれらがいわばこう並列というか併記されて同じように並べられているんです。私たちは危機や行き詰まりがあれば、そういう困難にもかかわらずとか、たとえそうであってもというふうに言いますし、逆に良い事柄があればまさにそれによってというふうに言うと思います。それはキリスト者にとって恵みの体験です。しかしパウロはこのところでマイナスの経験としか思えないところに、逆に良い、喜ばしいと思われることの中にも、同じように自分が神の器として立てられている、そういう証があるのだ、受け止めた。良い方ばっかり、だから私は神様の協力者、神様の恵みをいつでも人に証ししていくものだと言わなかった。行き詰まりがあり、飢えがあり、欠乏がある、ある時には暴力を受けることもある。そういうその人生の中で、時にはそういうマイナスの要素を抱えたパウロだからこそ、コリント教会の中にはパウロは実は神様に祝福された器じゃないんじゃないか、パウロってのはやっぱりイエス・キリストの直弟子じゃなかったからね、十二弟子の一人じゃなかったからね、生前のイエス様に出会ったわけじゃないからね、疑うものもあった。マイナスの経験というのは周りの人から見れば決してパウロが使徒であるということを保証してくれる経験にはならなかった。でもパウロはここでそのまま語る。欠乏もあった、行き詰まりもあった、飢えることもあった、苦難もあった、暴動に巻き込まれることもあった、むち打ちさえ受けなければならなかった。でもそういう私の姿も神の器として、その中に神の恵みが蓄えられているものとしての人生があった、そう語っています。しかしそれらがまさに恵みになるのは、これらのリストの中でその真ん中に聖霊という言葉が置かれている。それは神様の力によってということなんです。ただ苦難の中にあったから私は神様の器になったのではない。その行き詰まりやどうしようもない現実の中にあっても、神様が私に働きかけてくださった、そしてあなたは神様の恵みの人生を歩んでいるよと伝えてくれた先輩たち、神様の協力者たちがいた、だから私はそのようなマイナスと見えるその困難な状況の中にあっても神様の器として用いられてきたのだ、パウロはそう語っています。ある方はそれを不眠と親切が並んでいると言った。 このリストは全般のところに不眠が出て、後半の方に親切が出てくるんですね。あ、これって不眠と親切が並んでるんだ。人生の中であってほしくないこととあってほしいことがまるで友達のように親戚のように並んでいる。そういう私の神の器としての人生だと、パウロは自分の人生を差し出してそう語りました。なぜでしょうか。コリントの教会の人々に、あなた方がもし今自分の人生がこの教会の交わりの中に神の愛が見えないならば、そのあなた方のただ中に私はこの言葉を置こう。今や恵みの時、今こそ救いの日。あなた方はいただいた神様からの恵みを無駄にしてはいけない。それに続けてパウロはこう語っています。私は聖書の中でこの言葉を読むときにいつも深く心を打たれます。8節、栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも悪評を浴びるときも好評を博するときにもそうしているのです。ギリシャ語ではここは悪評によってそして好評によってと並んでいるんです。私たちはこう考えます。好評、つまり周りの人々から素晴らしいと評価されることによって神の恵みは伝わっていくんだ。だから好評によってそれを成していくというのは分かる。でもパウルはそう言わなかった。ここでもギリシャ語本文は同じように悪評と好評によってというふうに2つを同じ位置に置いているんです。悪評によっても好評によっても人の評価は変わる。どういう時に変わるんでしょうか。大勢の中で少数者として発言し誤っていることを正していこうとする時、ノーノーという時、周りからは悪評を受けるでしょう。でもその悪評を受けても、もし本当にノーと言わなければならないのならば、行われようとしていることが神の御旨に沿っていないと言わなければならないのならば、そのことを言っていって悪評を浴びることが神の器としての働きだ。悪評と好評によって神の協力者である自分を表している。それがパウロの信仰です。暗い滅びの穴の中に私たちがいた時には悪評には耐えられないですね。人の言っている評価だけが気になる、好評を得ることだけを考えたいと思って、少しでも悪く言われるとそのことが気になって眠れなくなる不眠です。でもこの時眠れないのは自分の言われていることに対してではない、何が神様が与えてくださった恵みなのかということを伝えたい。あなたにとって今この最も深い絶望の淵にある時、そこにも神様の恵みはある。そのことをどんなに辛くても伝える、それが神の協力者としての在り方だ。パウロは伝えているのだと思います。先ほどそのような中にあって、あなたにとって今は恵みの時、今こそ救いの日と伝え続ける、そういう人が神の協力者なのだと申しました。日本キリスト教団出版局からもうかなり前なんですけれども、出版された死の影の谷を歩む友、愛する者の死という本があります。主に牧師の方々が出筆しておられるんですけれども、葬儀説教集というのではなくて、自分自身の家族、愛する者を天に送られた時の体験をこの中で語っておられるんです。その中のお一人、山下万里牧師という方がおられます。長く組合系の教会で、私が存じ上げている時には国分寺教会で牧師をしておられた方でした。そのご自身の経験を語っておられます。3人お子さんがある中で2番目のお子さん、 思春期からいろいろなことで悩む、考える、深く傷つく、そういう青春を送ってきた。17歳で家を出られました。一緒に暮らしたい人がいるって周りは大反対をした。でも彼女の決心は固くて家を出ていった。その日月は長くは続きませんでした。互いの未熟さのゆえに共に生きていくことが難しかった。そして彼女はアパートで一人生活を始めるようその用意をしています。山下先生ご夫妻が訪ねていきました。元気そうな声が聞こえてきたから大丈夫なのかなと思ってその日家路に着いた。その10時間後その方は亡くなって発見されました。自ら命を絶つという形で亡くなっていた。山下牧師は心に打撃を受けて信仰もぐらつかれた。教会も牧会も身を引くつもりで、その次の主の日、聖日、牧師になって初めて説教壇に立つことができない、説教を語ることができない。友人の王牧師が説教してくださったそうです。しかし何にも耳に入ってこない。でもその時に牧師が沢崎健三という一人の伝道者のことについて話をされた時、ふっとそのことが耳に入ってきた。沢崎健三という方は京大農学部を卒業して将来を嘱望された学者だったそうですけれども、第二次世界大戦の間日本の満州での政策、満蒙政策に深い在籍、罪を感じて、そして自分自身は満蒙伝道といって満州に渡って、つまり今の中国ですね、中国に渡って伝道しようと志した。その方々をキリスト教にで教化改宗させるというのではなくて、その方々に贖罪、罪の許しを乞いながらイエスキリストの愛を伝えていきたい。彼はその願いを持って10人の同志とともに妻子を連れて満州へと渡りました。伝道も生活も困難を極めました。その中で3週間家族を置いて牧地で伝道して帰ってきた。彼を待っていたのは生後10ヶ月になる次男新田さんの死でした。沢崎健三さんは終戦後家族を日本へと送ってもう一度その満州の地で伝道することを志され、そして渡って行かれました。その時に墓標に一編の詩を残された。愚かなる父を励ますためにこの子は死をもって再び変えることなきよう我が足に釘打てり、愚かなる父を励ますためにこの子は死をもって再び変えることなきよう我が足に釘打てり。我が子が亡くなったということをこの子は自分の生き方、イエス様の愛を伝えたいということ、神様の愛によって許されて生きるということがどれほど大きな恵みかということを伝えたいという、その思いが変わることのないように自分の足に釘を打ってくれたんだ。足に釘を打つっていうのはイエス・キリストが十字架にかかられたときにその足を釘で打たれたということから来ているわけですね。その十字架に離れないよ、その福音からその神様の愛から離れないようにこの子供はその死をもって我が足に釘打てり、そういう詩を読まれた墓標です。山下先生は その言葉を聞いたときに、今の今までもう自分は牧師としての働きはできない、最も近いものに慰めと恵みを福音を伝えることができなかった、救うことができなかった、そういうものがこれから神様の恵みを福音を伝えることができるだろうか、そういう深い絶望の中にあったときに、その言葉を聞いて山下先生は、自分で決めるのはやめよう、それは神様が決めてくださることだ、もし私が恵みを伝えることができるのならば、我が足に釘打てり、その子の命をもってもう一度その最も深い時にイエス・キリストの十字架が私と共にいてくださったことを伝えよう、そう受け止めて、その後の牧会生活へと帰っていかれた。もちろんその一回の礼拝や説教でその思いが与えられたのではありません。四国の地で、当時先生は四国の地で牧会をされていたそうですけれども、だんだん寂しくなられますね、言われたんだそうです。それはいい言葉だなと、周りの人からはだんだん忘れられていくような、そういう事柄かもしれない、でも自分の中では日ごとにそれが積もっている、寂しさが、やるせなさが、後悔が、在籍が、だんだん寂しくなられますね、そういう言葉で救われた時もあった、そう書いておられました。人生の一番マイナスの時、深い苦難に遭っている時、そこに神様の力が本当に望む、その時に、今や恵みの時、今こそ救いの日という言葉が墓標としてそこに立っているはずだ。だからこそ自分の人生を、いただいた恵みを、あなたは愛されているものとして生かされているんですよ、大事なものを失ってしまったのは決してあなたへの罰ではない、神様があなたを見捨てておられるからではない、その恵みをあなたは無駄にしてはいけない、それがここでパウロが心を込めてコリント教会の人々へ伝えようとしたことなのではないでしょうか。そして私たち一人一人も、私たちの人生の中に大切な時にその墓標が立っているということに気づかされる。だからこそ私も、皆様お一人お一人も、一人の人生、あなたの恵みを無駄にしてはいけないということ、あなたの人生を、あなたの生きていること、命を無駄にしてはいけないということ、大切に携えてそれを伝えていく、それが神様の協力者となることです。コロナの厳しい状況の中で傷ついている人、不安を抱え、経済的にも厳しい状況の中に置かれている人たち、特に子どもたちのことを覚えています。これから新学期が始まろうとしている中で、どういう状況になっていくか不安を覚えている。9月1日は私たちにとって本当に祈らなければならない日です。学校に行くことがもし辛いと思っているなら、そこにいていいんだよ、そう伝えるあなたは神様の協力者です。子どもたちの命を、そして私たちに与えられている恵みの時を支えていく働きとしたい。私たちの教会がその命の福音を持って携えて、この週もご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝あなたの恵みに共に預かることができましたことを感謝いたします。混沌とした私たちのこの社会の中で、しかしイエス・キリストの十字架が私たちの苦難と共にあることを伝えてくださいます。そして決して苦難が苦難で終わることはない、あなたは約束をしてくださいました。神様の愛は死をもっても滅ぼされることはない、これから 続いていく物語であることを、これから成熟していくその関わりであることを、あなたは私たちに伝えてくださっています。愛する者を天に送られた方々が、その人生においてなおこれからの物語を、これからの関わりを、主の憐れみと恵みのうちに形作っていくことができますように、復活の信仰によって支えてください。そしてどうぞ再び相まみえるその時まで、あなたが私たちに祝福を与え、恵みのうちを歩ませてください。今社会の中では大きな格差が広がり、また多くのところで傷ついている一人一人がいます。あなたの力を与えてください。世界の各地で大きな変動が起こっています。アフガニスタンの地で命を揺るがされている子どもたち、大人の人たちをあなたが助けてください。その地にあって平和を求めている人たちの上に神様の助けを与えてください。そしてどうぞシャロームへと、一人一人がそれぞれの場で和解を持って歩んでいくことができますように、私たち一人一人があなたの恵みを携えて、このところからそれぞれの場へと派遣されていくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。